愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは沿岸環境科学研究センターの磯部敦彦教授です。今週は東シナ海を舞台にした海岸漂着ごみの予報実験プロジェクトについてお聞きします。今日は先生が今一番力を入れているプロジェクトについてお伺いしていきたいと思いますけれども、これ東シナ海を舞台にした海岸漂着ごみの予報実験プロジェクト、はい、ごみの予報実験。
そうですね、ごみが漂着してくる様子、漂着してくる時期とかですね、これを予報しようというそういう実験です。
実験プロジェクトがあるのも私今回初めて知りましたけれども、これはあの環境省が地球環境研究総合推進費っていうのを助成してもらって、
そうですね、はい、
あの今3カ年のちょうど半分ぐらい、
半分ですね、去年から始まったプロジェクトですからね、
はい、こういった研究はやはりそういった助成金をもらわないとなかなかこう研究が進んでいかない部分っていうのもあるかと思うんですけれども、
まあなくてもできる研究もありますけども、はい、ね、僕は結構そういうの好きだったりするんですけども、こういう仕事はお金がないとやっぱりできない仕事、そういう仕事もやっぱり当然ありますね、
だってその海ですから、例えば日本だけで、まあ、やれる研究もあると思いますけれども、対岸のことだったり島のことだったり、もう海を渡る仕事ですよね。
あ、そうですね、
で先生が今あの一番よく行ってらっしゃる場所は五島列島に、
はい、
五島列島を選ばれたというのはどういった、
ですね、あの東シナ海に面していて、はい、例えば対馬だったらもう対岸の韓国から来るゴミがほとんどなんですよ、はい、でかといって南西諸島の例えば石垣島とかあっちの方行けばこの台湾とか、四国南部から来るゴミがほとんどなんですね、
はい、
これ東シナ海の中でもその五島というのはですね、割とまんべんなくいろんなところのゴミがやってくる。でこれは実験なので、いろんなところからやってくるゴミの場所を選んで、
はい、
でそのゴミがどこからやってくるかを当てたり、いろんなとこからやってくるゴミがいつ来るかを予報したりという実験は、やっぱり五島がいいだろうということで選びました。いろんなとこ回ったんですけどね、最初、まあ、五島、そういう、まあ、ゴミの様子を見て五島にしようということを決めました。
五島列島っていうのは綺麗なところだし、
綺麗なところですよ、
綺麗なところだけれども、漂着ゴミも、
あの海岸は渚百選なんかに選ばれている海岸もあるので、そういうところが非常にきれいに掃除されてて、今でも観光するには非常におすすめの場所なんですが、
はい、
人が行かない島の裏の例えば崖の下だとか、ああいうところに行けばもうゴミがもう溜まってしまうとか、そういうことになりますね。
今回のその実験というのは市民と研究者が共同する東シナ海沿岸における海岸漂着ごみ予報実験という名前がついておりますけれども、
はい、
研究者だけではなくて、
はい、
先生だけではなくて、
はい、
その一般の方とも一緒に実験していこうと、
はいはい、特にあの海岸でゴミを回収してそれを計量する、つまりどこからのゴミ、例えばあの書いてる字を見て、これは中国系のゴミが何個だとか、はい、そういう仕事は非常に人手がいる仕事なんですね、
はい、
それはもう研究者ではできない仕事です、で私たちに協力いただいているのはあのジーンさんですね、
はい、ジーンというのはあのクリーンアップ全国事務局、
そうです、
NGO、
あの今まで18年20年近く海岸のゴミをずっと清掃していらっしゃった団体で、
はい、
その方たちに最初相談して、でその方たちと一緒に、で五島 の、 あの普通の方たち、あの婦人会の皆さんだとか、あのおじいちゃんおばあちゃんだとか、そういう方に出ていただいてゴミを回収して計量してという仕事をしています、でその結果を僕らが例えばコンピューターシミュレーションで再現してやる、
はい、
この時期はどこからのゴミが多いっていうのが本当に再現できるかどうかとか、そういうことを僕らがその引き継いでやると、そういった仕事、あ、もちろん僕らも海岸に行って一緒に、はい、あのゴミを拾ってるんですけども、
はい、
そういったことしてます。
でもこの漂着ゴミっていうのは本当にあの深刻な社会問題にもなってますよね、
はい、そうですね、
あのよくニュースの映像などでも対岸の国のラベルが貼ってあったり、
はい、そうですね、
まあ、もちろんあの日本国内のゴミもあるんですけれども、それは、まあ、わざと流してるものばかりじゃなくて、例えば、台風とかいろいろなこう災害によって流れてくるものもあるかと思うんですが、
そうですね、あのどうやってそれを捨ててどうやって流れてくるかってよくわからないんですけれども、はい、まあ、ゴミを見てるとですね、もう人間が生きている以上出てくるであろうゴミ、ありとあらゆるものがありますので、
はい、
普通に街の中でポンと捨ててしまうものが、例えば川に入れば川は水はいつか海に行くだろうし、
はい、
それが積もり積もればあの数になるだろうというようなことをなんか想像させますね、
それも相当な数らしいですね。
相当な、相当な数です。あのもう海岸、人が行かないような海岸はもうゴミで埋まっちゃって、もう下が見えないとか、まあ、そういう状態ですね。あと漁業ゴミも多いですけども、漁業ゴミ、
あの漁業ゴミ、
漁業の中で出てくる浮き、あのブイだとかですね、そういうのがあの、まあ、あの 全部回収できないので、そういう、はい、あの部位とかはですね、あのそれが出てしまって海岸に溜まっちゃうということもあります。
いつもこう行くような、まあ、海水浴場とかでしたら、拾うこともできますけれども、岩場とか、
そうですね、
行くこと自体がこう危険な場所、行く手段がない場所にゴミが溜まってしまうと、これはもう本当調査していても先生も虚しさを感じるんじゃないかと思いますが、
あの台風、例えばゴミを、そういう人が行かないような海岸にゴミがあって、それをたくさんの人が出てきれいに掃除してもですね、例えば台風が来たらその次の週にはまた元に戻ってるとか、そういうことがあるわけですよ、
はい、
ですから浜で掃除をするというのはとても大事なことで、これからもやるべきことだと思うんですが、うん、はい、ちょっと違う方法を考えないといけない。例えば浜に着く前に回収できる方法はないかとかですね、うん、あの時期を予報して、その時期に船を出して回収するだとか、例えば網を張って網に引っ掛けるとか、そういうことを考えてもいいんじゃないかということで、このプロジェクトを去年から始めさせていただいたということですね。
五島列島の浜が綺麗なだけに、先生がこの研究を進めていこうと思ったのが、
そうですね、
漂着ゴミを漂着する前に回収してしまえと、
そうですね、
ということは海の上でですか。
海の上でです。あのゴミでも何でもそうなんですけども、はい、海の上をまんべんなく漂ってるんじゃないんですね、潮目というのがありまして、はい、それはあの海の上のものを集める、あのものがそこに集まるような、そういう場所があるんです、
はい、
そういうところに行くとゴミがこう帯状に並んでるとかですね、そういうのあるわけですよ、
はい、
で今あの海の流れを僕ら1時間に1回五島の周りを測っててですね、レーダーで測ってるんですが、
はい、
でそれでどういうところにあのものが集まりやすいかを検出して、でそういうところにゴミが本当に来るかどうかはコンピュータシミュレーションで時期を予報するというようなことをしています。でそれが本当に来てるかどうかはセスナとか、まあ、あと気球を飛ばしてるんですけども、それで上空からカメラで写真を撮ってゴミが集まってる様子を検証する、観察すると、そういうことをやってますね。
実験データに基づいて、自分たちのこう追跡しているものが間違ってないかとか、
そうですね、
そう聞いてるだけですと、例えば潮目に沿ってこう大きな網でファーってすくっていったら簡単に取れるんじゃないかと思いますけど、まあ、そんな簡単なもんではないと。
まあ、基本的にはそういうことを考えてはいるんですけどあの量によります。あのそれだけ大規模な大きな潮目にそれでたくさんやってくる時期を予報するっていう、その場所と時期がちゃんと合わなければ、その回収の効率も多分良くないし、いや結局それをやらないと浜辺でまた上がっちゃって人が集めないといけないと、なるべく効率が良いような回収計画が、まあ、提案できないかということで始めているということですね。
もう衛星追尾型の漂流部位というのも
今流しています。今あの僕と同僚の研究員が船に乗って、あと3日したら帰ってくるんです。今東シナ海で多分あさってあたりに予定では流すはずなんですが、そういう部位を流すことをやってます。
じゃあそれももう、まあ、これをゴミと例えれば、どういう動き方をして、
V は1時間に1回、あの位置情報ですね、あのインターネットを通して E メールで連絡してくるんですね、それであの例えば2ヶ月なら2ヶ月、3ヶ月間、その V がどう流れていくかを追跡すると、それがコンピュータシミュレーションでちゃんと表現できるかどうかをチェックする、なら表現できるならゴミもできるだろうと。
なるほど、
そういうことをするわけですね。
もう今まさに
まさに
研究中なわけです
ね。研究中ですね。
はあ、うまいことで。これでも1個とかじゃあ心もとないじゃないですか。
心もとないです。
どのくらい流すんです
か。でも1個100万円なんです、で流したら帰ってこないんですよ。
で回収はできるんですね。
できません。できません。
できないんですか。あ
の電池が持たないんですね。3ヶ月ぐらいで多分電池切れちゃうの で、はい、で切れるとき浜辺に上がってればいいんですが、あの海の真ん中で切れちゃうと手が大抵そうなんですが、もうそのまま行方不明です。あるいはあの漁船とかに取られて、よその国に行く、その行く様子もちゃんと追尾できるんですけど、実は、そういうこともあります。ですからまず帰ってこないです。
いやでもそのくらい、まあ、長旅になると、もうだってゴミが漂着するのもそんな1週間2週間の話じゃないですもんね。
そうですね。東シナ海を例えば横断するのに、横断するのに2ヶ月から3ヶ月かかりますから、海流の、まあ、今まで分かってるあの情報から考えて、その速さとかをですね、考えると2ヶ月から3ヶ月で、その間の流れてくる様子をちゃんと表現しないといけない、あの予報しないといけないということですね。割と長い時間の話になりますね。
本当に自然相手ですから、もう人間としてもあらゆる、例えば空からとか、その海の中でとか、いろんなもデータを集めての研究に、
そうですね、もう考えられることは全部やろうということで、みんなで知恵を絞ってやってます、
そしてまあ環境省の女性はあと1年半
そうですね、はい、
ほら1年半で
いただける間になんとかあの決着をつけないと
決着をつけないと、
まあ、少なくとも将来につながらないと。
そうですよね、 だって研究はこれで終わりじゃないですもんね。
ゴミはずっと流れてきますからね。目処を立てないと、はい、とは思ってますけど、
あともうずっと続いていく研究ですので、今まだ大切な実験中なわけなんですが、そうですね、はい、五島列島を舞台に研究を続けていらっしゃいますけれども、先生がこう愛媛大学に今年の4月からいらっしゃってくださったということで、はい、瀬戸内海、
はい、
ここもまた舞台にいろいろ実験をしていただきたいんですが。
そうですね、今一番興味持ってるのはですね、はい、球潮という現象があるんです。球潮というのは休校の球ですね、
はい、
潮は潮、山水の朝ですね、うん、
はい、
これは黒潮の水がですね、いきなり瀬戸内海に入ってくるっていう現象があるんです。
黒潮というのは太平洋の方、流れてる、
四国沖、高知の沖ですね、はい、それの一部が切れちゃって、
はい、
それが瀬戸内海、例えばこの辺りだと豊後水道を北上していって、でも 奥の方まで黒潮系の水が入ってしまう。で、
はい、
数日ぐらいの時間でいきなり南から北に届いちゃう。だから昨日まで緑だった瀬戸内海の海が、うん、今日行ったら黒潮系の青い海に変わってる、そんな話ですよ、
はい、
そういう現象があって、これがあると急に水温が5度から6ポンと上がってしまって、
はい、
あるいは非常に流れも強いので網も壊れて、養殖の魚もそれで弱っちゃってという漁業被害があったりするんです、
はい、
あとそれとは別に、黒潮系の水ってきれいなので、うん、海をきれいにするといういい側面もあります。でその急潮を予報できこれも予報できないかというのを今ちょっと同じ研究所の人たちと考えて、
はい、
そういったプロジェクトもこれからやっていきたいなという話をしています。
そう、いい部分と悪い部分が、
どこが、いいのかどこが悪いのかもちゃんとこれで明らかにして、もちろん予報もできてというのをできればいいなと、
もう先生にとっては海すべてが研究の舞台になるかと思うんですけれども、はい、これからはいろいろあるかと思いますが、どういった研究を進めていきたいなと思っていらっしゃいますか。
一つは今言った急潮という現象、そしてゴミも、これはもう一生多分付き合っていくべき仕事、はい、この2つというのは大きいと思います、で特に私が中心になってやってるのは割と浅いところの話、
はい、
大陸だな、東シナ海だとか、あるいは瀬戸内海だとか、そこの海洋循環、海の流れがどうなってるのか、これからどうなりそうなのか、はい、海の例えば太平洋全体が変わったら瀬戸内海どう変わっちゃうのかとか、そういう話を例えばこういう場で人にちゃんと、
はい、
難しい数式使って言うんじゃなくて、みんなが分かるような形で、それだけクリアに明らかにしていきたいと、いうことを考えてます。
本当海の話となると大きすぎて、研究者の方にお任せと思うんではなくて、ゴミの話となると本当に私たちが出しているものが、
そうですね、
その海を汚していたり、だってそれ拾いに行かなければそこから海が壊れていったりするわけですよね。
そうですね、一人一人が被害者なんだけども加害者でもあるわけですね。そういう話、そうなんだということはちゃんと海の研究を通して、
はい、
皆さんに知ってもらいたいと思ってますけども、
もう愛媛なんか特にほとんどの市町村が海と接しているわけですから、
非常に身近だと思いますね、
もう身近な海を自分たちの問題として、また先生たち その研究 の成果を教えていただきながら、
それはもう当然そうするべきだと思いますね、
身近な問題として関わっていきたいと思いますので、またいろいろな成果を教えてください、
ありがとうございます。
先生どうもありがとうございました。
愛
媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院医学系研究科の篠宮博人准教授にご出演いただきます。お楽しみに。